こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書老いるとはどういうことかは、臨床心理学者河合駿が、老いを人生の終盤に訪れる衰えとしてだけではなく、自己理解や生き方の組み替えを迫る重要な課題として捉え直したエッセイ集です。元は読売新聞社刊行の老いの道を解題再編集したもので、短い話を積み重ねる形式を通じて、老年期に生じる心の動き、社会との関係の変化、死や延命医療への向き合い方などを扱います。説教調に結論を押し付けるのではなく、ユング派心理学の視点と日常的な観察を往復しながら、老いに対する固定観念を緩めていくのが特徴です。老人感を更新したい読者にとって、実感に即した思考の手がかりを与える一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、老いを衰退ではなく再出発として捉え直す視点。本書の中心にあるのは、老いを単なる能力低下や社会的退場とみなさない姿勢です。河合駿は、老いることを人生の大きな課題として受け止め、そこには新しい始まりに向かう契機があると考えます。老人は何もしないから素晴らしいという逆説的な見方や、終わりを考えるより初めの練習をするという発想は、老年期を活動量の高で測る発想から読者を解放します。ここで重要なのは、老いを無理に若さへ戻す努力としてではなく、役割や価値基準を組み替える時期として読む点です。心理学的には、外側の成果より内側の成熟が前傾化する局面とも言えます。社会的に有用であるかどうかだけでなく、存在していること自体の意味を問い直すところに、本書の独自性があります。次に、短い110の話が示す老年期の具体的な心理課題。本書は大きな理論書ではなく、110の短い話を通じて考えを進める構成です。この形式は老いにまつわる課題が一つの結論で整理できないことを示しています。自分を知ることに終わりはない、自立して生き抜く姿勢、心配事との付き合い方、趣味や遊びの持ち方など、扱われる話題は多岐にわたりますが、いずれも老年期に実際に起こる迷いや揺れに根ざしています。短文の連なりであるため、読者は一気に理解するよりも、必要な箇所を拾いながら自分の経験に照らして読み進めることになります。その読み方自体が本書の方法論に合っています。老いは統一的な理屈ではなく、断片的な気づきの積み重ねとして理解されるべきだということです。短いからこそ、読み手が自分の生活へ接続しやすい構造になっています。さらに、社会的役割の変化と、日本の老い方への問い直し、本書は個人心理だけでなく、老いを取り巻く社会の在り方にも目を向けます。特に印象的なのは、欧米の延命医療を取り入れても、一人で生き抜く姿勢までは十分に学んでいないのではないかという問題提起です。ここでは老後を家族や制度に全面的に預けるのではなく、自分の足で立つ感覚が問われています。ただし、それは孤立を進める意味ではありません。わしろ、依存と自立のバランスをどう取るか、社会の中で老いをどう位置づけるかを考えさせるものです。また年長者が過去の功績に安住すると周囲との関係が硬直することも示唆されます。老いとは、地位や役割を失うことではなく、更新されない自己像が揺らぐことでもあるからです。本書は、老年期の生きづらさを個人の弱さに還元せず、社会の価値観そのものを見直す契機にしています。そして、死延命治療、リビングウィルをめぐる現実的な思考、本書の後半では、老いが必然的に死の問題へつながることが率直に扱われます。延命治療やリビングウィルといった現代的な論点が登場するのは、老年期の心理が医療や制度と切り離せないからです。ここで河合駿が重視するのは、単に様を長くすることより、どのように終わりを迎えるかを考える態度です。ただし、死を抽象的な美談にせず、実際の迷いや家族の葛藤を含んだ課題として見る点が重要です。死を考えることは暗い思考ではなく、自分の生の輪郭を確かめる作業でもあります。老いの進行とともに、選択や決断の意味はむしろ重くなるため、本人の意思をどう尊重するかが問われます。本書はこの問題を、医療技術の賛否だけでなく、尊厳や納得という心理的な観点から読み解いているのが特徴です。最後に、神話や昔話を背景にした老いの普遍性の捉え方、河合駿らしい特徴として、本書では臨床経験だけでなく神話や昔話、文学への目配りが随所に見られます。これは老いを個人の特殊事情としてではなく、人間に普遍的な変化として考えるためです。老いの意味は単に医学的に説明するだけでは十分ではなく、物語的な理解が必要になるという立場が通底しています。例えば、人生の節目をどう受け止めるか、未知のものをどう受け入れるかといった問いは、昔話に繰り返し現れる主題と重なります。こうした参照は、読者に抽象的な理念を押し付けるのではなく、古くから人間が抱えてきた感情や葛藤の延長線上に老いを置き直します。 その結果、老いは個人的な不安であると同時に、世代を超えて共有される課題として見えてきます。本書の厚みは、心理学と物語世界を結びつけている点にあります。結論として、本書は、老いを目前にした中高年層や高齢者だけでなく、親の介護や将来の生き方を考え始めた読者にも有益です。老いに対する不安を単に和らげるのではなく、何が変わり何を手放し、何を新しく始めるのかを考える材料を与えてくれます。実践的な利点は、老年期を健康管理の問題だけに縮小せず、役割孤独、死生観、社会との距離を含めて捉え直せることです。同種の老いの本の中でも、本書が際立つのは、心理学的洞察と日常感覚の距離が近く、しかも説教臭くなりすぎない点にあります。短い話の連なりだからこそ、読み手は自分の経験に引き寄せながら必要な箇所を何度も読み返せます。老いを受け入れるための答えを一つに固定しない柔軟さが、この本の最大の特徴です。ご支援いただける場合は、河合駿を、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。